でしょうけれども、聖霊行伝と言われているところです。神様がそれぞれ人を導き出して、そして神様のご聖霊様が彼らを掴んで用いた。そのことが書かれてあるのは、この使徒の働きというところです。まあ、昔の聖書では、使徒行伝と書いてありましたが、つい時々出てしまうんですけれども、今の聖書では使徒の働きとなっております。感謝をいたします。使徒。神様から特別に選ばれて、そして神様に握られて、主の御名を述べ伝える、その技のために選び分かたれた人、人ですね、人と人が、この使徒行伝の中に出てくる方々です。感謝をいたします。使徒の働き11章19節にこう書いてあります。さて、ステパノのことから起こった迫害によって知らされた人々はこうあります。ステパノのこと、これもくどくどと説明しなくても皆様よくご存知だと思います。このステパノという人がエルサレムの初代、一番最初に起きた教会の働きの中で重要な働きをしました。彼は御言葉を述べ伝えました。それに対して反応がありました。しかし、それにステパノが述べ伝えることに対して反発するユダヤ人たちは彼を捕らえてきて、怒りに燃えてエルサレムの外に連れ出して、そしてこの石で撃ち殺しました。サウロという若者の足元に上着を脱いで、そしてその記事のところにこう書いてあります。サウロはステパノを殺すことに賛成した。そしてこの実験をきっかけにして、いわゆるクリスチャンたちに対して、まだそのクリスチャンと言われていなかったですけれども、当時は信者に対する迫害が本格化いたしました。そしてその急先鋒に立ったのがサウロというこの人でした。そしてサウロの改心の出来事があって、サウロ、後のパウロは神様に導かれるんですけれども、とにかくそういう事件が起きて、エルサレムに住んでいたそのクリスチャンたち、信者たちはみんな外国に逃げていきました。それほど激しい迫害が起きたんです。キリスト教ほど多くの迫害の中を耐え忍んできた宗教はいないと、ないと言われているほど、この私たちの先輩たちはそういうもうものすごい苦しみの中を通して、神様が本当なんですよ、神様がいらっしゃるんですよ、救われなければならないんですよ、私たちは神様を信じましょう、述べ伝えてまいりました。さて、この迫害の中から大勢の人々はそのエルサレムを離れて他の町々または外国に逃げていきました。そして 行った先々で、この聖書の素晴らしい、聖書に書かれてある記事の素晴らしいところは、行った先々で御言葉を証ししたんです。私はエルサレムで迫害されて逃げてきましたよ。でもね、イエス様がいらっしゃるんですよ。イエス様を信じましょう。もちろん言葉で伝え、そう伝えでしょう、伝えたことでしょう。しかし何より素晴らしかったことは、口先だけじゃないんです。実際の行動をもって彼らは証ししたんです。けれども外国に行って彼らが述べ伝えたのは、ここに書いてある記事を見ますと、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。最初にキリスト教がイエス様によって伝えられた時、これはユダヤ教の一派として、まあ言うならばユダヤ教の異端として、この私たちが言っているキリスト教は伝えられました。ですからものすごい迫害を受けました。サウロのごとくは、主なる神様の教えに反することだ、あの十字架につけられたイエスキリストが救い主、そんなバカなことがあるはずがない、主なる神様こそが唯一の神であって他に神はないんだ、というのがサウロをはじめとしたこのユダヤ教の人たちのものの考え方でした。ですからサウロは自分のやっていることは正しいことなんだ、信じて、そして主なる神の教えに従わないもの、異端のキリスト教などはあってはなら、この地上から抹殺しなければならない、激しい迫害の息にもう気を踊らせて、こういうふうになって自分のやってることは正しいんだと思って迫害をしたことでしょう。一方キリスト信者たちは、私は罪から救われたんだ、イエスキリストを信ずる信仰によって救われたんだ、これこそ誠のことなんだ、本当のことなんだ、その確信のもとに方々の町々村々に逃げて行きました。迫害を逃れるために。そして彼らが素晴らしかったのは、そこで御言葉を述べ伝えたということです。もちろん彼らの中にもちょっと勘違いしているところがあって、これはユダヤ人だけの教えだ、ユダヤ人だけが救われればいいんだ、神の民ユダヤ人だけが救われればいいんだ、そういう思いを持っておりました。だから初期のキリスト教というのは、エルサレムに起きたその初代一番最初のキリスト教会というのは、イエス様は救い主です、しかし救われるのはユダヤ人だけでいいんだ、外国人はイスラエルの国籍なき、神もないし何もないんだ、彼らは滅びて当然なんだ、という堅苦な思いを持っている人たちがたくさんおりました。しかしエルサレムから追い出されて他の外国に行った人々の中にはユダヤ人であっても、このキプロスとかそういうところ出身であって、そして当時のその 言うならば、当時の世界を征服していた文明のギリシャ語を話す、そういう人たちもありました。だから、そういう人たちは、半分ユダヤ人で半分外国人、その、喋っている言葉はギリシャ語。ギリシャ語を喋る人たちは、外国人にも、今まで自分たちと全然関係ない、ユダヤ教とは全然関係ないと思っていた、そういう外国人もにもイエス様のことを伝えました。そして彼らの中にも救われるものが起きてきたんです。すごいですね。異邦人伝道がここから始まりました。アリサイヨハマ、え？そうではないよ。だってサマリア人、異邦人でしょ？それからエチオピアの宦官、これも異邦人でしょ？コルネリオ、ローマの総督、ローマの総督役、百人隊長ですか？これも外国人でしょ？ペテロが散々心にの抵抗に遭いながら天から下ってきたこの風呂敷の中にいっぱいいろんなものが入って放って食べなさいって言われた時、あの出来事を通して、そういう区別をしてはいけないんだ、神様の前には清くないもの、清いもの、そういう別はないんだ、その信仰のもとに立って、今まで異邦人からあの招待を受けても、あのユダヤ人と異邦人の間には隔てがあって、なかなかその家に入ろうとはしなかったけれども、そうじゃないんだ、神様の前にはそういう手当てはないんだということを悟って、ペテロがコルネリオの家に訪ねましたね。そしてコルネリオの一家に救われた。しかし私たちが気をつけたいのは、これらの人たちは皆ユダヤ教の素質、あの、いや下地があったから救われたんです。しかしこのアンティオ家で起きたこの出来事は全然違う。どこが違うの？同じ外国人でしょ？けれども、ここの違いは、アンティオ家で救われた方々は、このユダヤ教の素養が、あの、いわゆる下地が全然なかったということ。ユダヤ教とは全然縁のない人たちが、初めて、イエス様の教えに接しました。そして私も救われたいという思いで救われます、イエス様を信じます、そこに違いがあります。ですから本格的に異邦人伝道が始まったのはここからなんです。そしてここに21節、そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオ家に派遣した。バルナバという人の名前を覚えてますか？あの使徒行伝の、いや使徒の働きの、あの4章だと確かそう記憶してるんですけれども、あのペテロの前にそれぞれの人、あの信者の人たちが、あの献金を持ってやってまいりました。ある人はこれを、まあ畑を売ったお金でございます。そしけれども、その半分を自分の懐に入れて、半分だけ持って、そして、これが全部、畑を売ったお金の全部でございますと言った。 主の前に偽りを言ったということで撃たれて死んでしまった。その記事のすぐ後に出てくるバルナバ、慰めの子という名前の人です。彼はエルサレムの教会で信心深くて、そして人々に信頼していたと聖書に書かれてあります。そのバルナバという人をこのアンテオキアの教会に派遣をいたしました。指導する人がいなかったんですね。あの信者さんたちの証によって信ずる人々が大勢できました。一つの群れになりましたけれども、それをうまく指導する人がいなかった。そこでこのエルサレムの教会の中で、まあ、役員の人であったかもわからない、とにかく重要な地位を占めていて、人々の間にも評判がいい、このバルナバという人をエルサレムの教会からこのアンテオケの教会に派遣いたしました。彼は行きました。23節を見るとこう書いてあります。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。バルナバ、この人の名前のもう一つの意味は主にとどまるという意味だそうです。だからもう名前その通りの人が派遣されたということですよね。ここに書いて24節に、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。すごいですね。クリスチャンたちの間にそういうふうなことで知れ渡っていた。ここであるならば本当にすごい、素晴らしいと思います。私たち一人一人が聖霊と信仰に満ちている人であるならば、リバイバルなんてすぐやってまいりますね。しかし、キリスト教はいいと思うよ。しかしね、あの人がいるからね、あんな牧師のところには行きたくないよ。ということがあまりにも現代の教会聞こえすぎる。あの教会の役員の誰それさんがね、どうもね、あの人のこと嫌いだ、そういうことがあまりにも聞こえすぎる現代の教会。けれども全ての信者さんたちに、いや未信者の方々の間に、あの人は立派な素晴らしい人だよ、私もあの人のようになりたい、そして人々が教会に足を向けるようならば、あの人の言ってることならば信用できるよと言われるようになる、なれたら本当にすごいと思います。バルナバとはそういう人だったんです。彼は出かけてきました。そして異邦人がそれぞれ神様を褒めたたえる姿を見ました。道中にいろいろ考えていたことでしょう。またこのここにこのアンテオケに滞在している間にいろいろと考えたことでしょう。そして一つの結論に達しました。あ、思い出した。エルサレム教会に におった時、私がバルナバが紹介したあのパウロという人が、サウロですね、という人が故郷のタルソに帰って、あの人ならば積極的な人であって そして学問も学識も豊かだから、あの人を呼んできたならばきっと良い指導をしてくれます。ご聖霊様がバルナバに教えました。バルナバもそう考えました。そして彼はサウロを呼び寄せました。25節、バルナバはサウロを探しにタルソに行き、タルソへ行き彼に会ってアンティオケに連れてきた。そして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人を教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。キリスト者、すなわち私たちが日頃使っているクリスチャンという言葉はこの時から始まりました。きっとアンテオ教会の人たちが町に出ては友達と話する時、イエス様はね、イエスキリスト様は私たちのために十字架にかかってくださったんですよ、俺に触れもう至る所でイエス様を話題に出して話したことでしょう。またあいつキリストって言ってるよ、またイエス様、あいつはキリストだ。言うようになってこのところからキリスト者と呼ばれるように。日本の現代の日本に住んでいる多くのクリスチャンたちが、あいつはキリストだ、クリスチャンだと呼ばれるようになったらすごいですね。このアンティオケのクリスチャンたちは、信者たちは、異邦人たちはもう折に触れもう至るところでイエス様はね、私のために十字架にかかってくださったんですよ、イエス様はね、十字架にかかって罪をあがなってくださったんですよ、証ししてもらったでことでしょう。ですからいつの間にか彼らを指してキリストだ、あいつはまたキリストのことを言ってるよ、あいつはまたイエス様のことを言ってるよ、いつの間にか教会の人たちに対して周りの人たちがニックネームをつけたんです。それがクリスチャンです。ですから私たちは簡単に、現代の人たちは簡単にクリスチャンという名前を言いますけれども、クリスチャンというこの言葉の中の意味というのはそれだけ重い意味が含まれているんです。クリスチャンというのはキリストを代表するものなんです。この世にあってはキリストを証しするものなんです。ですから私たちもその責任を感じてまいりましょう。あだやおろすかで自分の立場を軽々しく考えないようにいたしましょう。彼らは言葉で言うだけではなく実際の行いを通して人々にキリストのイエス・キリストの素晴らしさを立証していったんです。この章の最後にそれが書いてあります。世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言していたが、果たしてクラウデオの時世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してと書いてあります。実行したんです。口先だけのクリスチャンであっては なりません。実際に自分がクリスチャンだと自覚を持つならば、自負するならば、今度はその行動を持って証ししていかなければならない。それが私たちクリスチャンだ、イエス・キリストを信ずる者の責任です。私たちも自分のことを、私はキリスト信者だ、クリスチャンだと思うならば、今度はその信仰を実際の形にして表してまいりましょうか。献金するのもいいでしょう、ボランティア活動するのもいいでしょう、教会の御用のために何かすることも実行することです。とにかく自分の体を持って言葉や口先だけではなくして行いと信仰を持って証ししてまいりましょう。感謝をします。彼らは口で言って喜んで礼拝を捧げている、それだけではなくて実際にこの他の人々が飢饉で苦しんでいる、それを聞いた時即そのことを、今度はその飢饉を救済するために実行、自分のできることを実際に行ったんです。私たちもそういうクリスチャンでありたいものです。飾りだけのクリスチャンにならないようにいたしましょう。感謝をいたします。主の御手が彼と共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。主の御手が私と共にあったので、あなたと共に主の御手があったのでと言われる、そういうふうになったら素晴らしいですね。何もたくさんの知識を詰め込まなければじゃないんです。自分の信仰を形にして表していく、何か実行していく、神様が喜んでください。ますお祈りします。全能なる主よ、あなたの素晴らしい皆をあがめます。